今日は、お祈りについてですね、皆さんと一緒に考えてい、きたいと思います。私たちの目の前には、心配事やそして問題や抱えている問題、そして、誘惑、そういう壁がですね、本当に高く厚くですね、私たちの前に立ちふさがっているわけであります。そういう私たちにイエス・キリストは次のような、とても有名な言葉をお語りになりました。この言葉によって超えていきなさいとおっしゃっていると思います。お読みいたします。有名な言葉です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。イエス様はもう自信たっぷりに、どんな問題でも私のところに持ってきなさいと、お祈りしなさいとおっしゃってくださっているわけであります。今日のお話は、この4つのお話を皆さんと一緒にですね、考えていただきたいと思います。まず私は20歳の時に、聖書を読み始めましたけれども、私が初めて神様に、イエス様にお祈りをした日、お祈りを初めてした出来事、きっかけになったお話をします。その次に自転車のお祈り、そして聖書に書かれている他人に話せない問題を抱えた一人の女性の方のお祈りです。そして40分かけて、ほとんどですね、3分の2の時間をかけて、北朝鮮クリスチャン脱北者の方のお話を40分かけて、していきたいと思います。それではまず最初に、私が初めて神様にお祈りをした出来事です。一番最初の日に、ですね、ちょっとご紹介いたしました。私事ですいませんけれども、私が20歳の時に、私は自分から教会に行きました。そして聖書を読み始めたわけであります。でその頃であります。まだ私は聖書は読むけれども、そんなにお祈りをですね、あんまりしてなかったわけです。その時に兄から電話が、ふるさとの兄から電話がかかってまいりました。いきなり、母さんが大変なことに、お母さんが大変なことになっている。どうしたの、事故にあったの、病気になったの、どうしたのというと、兄は私にですね、こういう説明をしてくれました。私たちは3人兄弟なんですけども、兄、私、妹、3歳下のですね、妹が高校生の時に、ね、本当に可愛い高校生の時に家に帰ってきたそうです。夕方。ところがいつもついている電気が家の中についてない、真っ暗、どうしたのかなと言って上がってきたら、茶の間の電気も消えてた。そしてそこに誰かがいた。母さん、お母さん。すると暗闇の中に電気もつけずに母がいた。妹は、なん、どうしたんつって電気をつけた。母が黙ってそこにいた。そして母は妹に、高校3年の妹にこう言った。どちら様ですか。それを聞いた途端に妹はうわっと泣いたそうです。何が起こったかっていうと、親戚で親しくしていた遠くにいらっしゃる方が突然交通事故で亡くなった。そのあまりにものショックに受けてですね、 母の頭の中で混乱が起こって、そして動揺が、すっごい大きな動揺が起こったために、一時的にですね、何もかもわからなくなったんです。自分の娘に対して、どなたですか、そんなことがあるんだ、 あったんだという知らせを受けて、私はすぐ電車に乗って、すぐに列車に乗って、ふるさとの駅に着きました。もう夜でした。真っ暗闇、小さな小さな駅、そこから自分の家までですね、田んぼ道がずっと続く道なんです。本当に寂しい道を一人で歩いていきました。家までの道、田んぼの道がずっと続くんです。そして私は遥か向こうに見える家に行って、家の中が一体どういう状態なのか、母はどういう状態なのかって心配しながら、真っ暗闇の田んぼの道をですね、歩いていったわけです。母は治るんだろうかって、どうなるんだろうかって、母がいなければ家はどうなるんだろうかと言って、何の策も考えられずに、途中で私は道の途中でどうしようか、そして私は道にひざまずいて、もちろん誰も来ないのを確かめて、ひざまずいて、天の神様、どうか母を守って、家庭を守って助けてくださいって言って、本気になってお祈りしたわけです。これが私がお祈りを真剣にするきっかけとなった出来事であります。神様は、こんなことが起こらなければ私が本当に真剣にお祈りしないと思われたんだと思います。この瞬間に神様は私の人生の中に入ってこられ、そして私を動きやすくしてくださったわけです。聖書の言葉、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろうと神様はおっしゃっています。そして私は、バプテスマ洗礼を受けてですね、クリスチャンとしてのよちよち歩きの第一歩を踏み出したわけです。その若い時にですね、教会で聞いたとっても面白い話、お祈りに関する言葉であります、子供たちも、まあ、クリスチャンの人たちはですね、大好きな言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝をしなさい、いいですね。神様は私たちにいつも喜んでいなさい、そしてどんなことにも感謝する人になりなさいとおっしゃってるわけです。はい、この説明を若い時に私は教えてもらって、今でもその通りだと思ってます。それが自転車のお話であります。自転車はよく見ると3つの輪がありますよね。3つの輪、それは前輪、後輪、そして真ん中のくるくるってやるところ、なんていうんですか、あれはね、3つあるわけです。さあ問題です。見てください。どの輪っかを回すと前に進みますか。3つの輪のどの輪を回すと自転車はスムーズに前に進みますか。それは真ん中でしょ、真ん中でしょ、ね、さあここで、教えてくださったわけです、私に。つまり前輪は喜んでいなさい、そして後輪は感謝しなさい。ところが言葉はスムーズにいくんですけども、いつも喜んでいなさい、すべてのことに感謝しなさいがいかに難しいか。しかし真ん中を回すと前輪と後輪は自然に力が入らずに進んでいく、ね、いつも喜んで、そして感謝しなさいと子どもたちに私たちは教えます。じゃあどうしてそれができるか、それがこの聖書の、中のその言葉の秘密であります。実験したら分かります。 実験したらなぜ私は感謝が足りないんだろう、いつもブズブズブズブズ言って何から何まで頭にくるんだろうって、クリスチャンなのに。それは真ん中の輪が回っていない。しかし真ん中のお祈りが回ってくると、それは本当に気持ちがいいぐらい感謝と喜びが起こってくるわけであります。イエス様のお言葉です。庭のスズメが一漁り呼んで売られているではないか。昔ですね、庭のスズメが8円、16円ぐらいで売られていたわけです。だがその一羽さえあなた方の父、つまり神様のお許しがなければ地に落ちることはない、ね、もう全ての動物は天の神様の守りがある。あんな小さなスズメさえ、その次にあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。もう髪の毛の話になるとですね、私ピクッとこうしますよね。ね、つまりあなたたちの髪の毛の数まで私は知っているんだっていうわけです。歯の数知ってます？自分の歯の数何本残ってるか、ね、髪の毛の数何本残ってるか分かりますか、ね、でも天の神様は私はあなたの全てのことを知ってるっておっしゃってるんです、ね、ある文章を読みます。とっても力づけるですね、力づけられる言葉であります。頭の髪の毛でさえも数えられる神は私たちの必要に無関心ではありません。主が、神様がいかに慈愛と憐れみとに富んだ方であるかが分かるはずであるとあります。愛に満ちた神の御心は私たちが悲しみを口にすることさえ心を痛められます。何かがあったんだろうかって辛い顔してるって、その表情を見て天の神様は心を動かしてくださるって言うんです。心を煩わすことは何であったでも神に申し上げましょう。神は諸世界を支え全宇宙のすべてを支配しておられるのですから、神にとって大きすぎて支えきれぬというものはないのであります。あと1ページ。私たちの平和に関わることであったならば、どんなことでも小さすぎて、その問題が小さすぎて神様お気づきにならないということはありません。私たちのどんな暗い経験も暗すぎてお読みになれないということはありません。またどんなに難問題でも神様には解釈できないということはありません。神の子らの意図、小さきものに降りかかる災いも、心を悩ます不安も、喜びの声も、唇からほとばしる真剣な祈りも、天の父なる神様はことごとく注意して深い関心を払っておられるのです。というわけです。さあ、長血を患った、女の人が出てきます。聖書の中の出来事です。イエス様の洋服にちょっと触ったっていう有名なお話であります。いきます。イエス様がお弟子さんたちと一緒にどこかに移動なさって歩いている時に、一人の女の人が後ろから近づいてきたんです。近づいてきました。この女の人にはですね、人に話せない問題を抱えてたんです。大体ですね、人に話せる問題ってそんなに重くない。ややこしくない、ね。人に話せない問題が、本当の私たちの心の奥の方に、どろっとですね、潜んでいる、一番そこにもある問題というのは、夫婦であっても、子供たちであっても、それは話せないわけです。この女の人は、話せない病気を抱えてた、ね、あなたの病気は何ですかって言って、風邪ですって言えない、ね、そう、病名を言えない。 ところがこの女の人がイエス様をの噂を聞いた。イエス様はどんな人にも近づいてきて癒してくださる。イエス様に拒まれた人は誰もいない。イエス様いつも私たちを愛してくださってくださっているという声を聞いた彼女の中に会ってみたい、そこで近づいてきたわけです。でも病気は何ですかって聞かれたら、もし病気は何ですかって聞かれたら、自分のその口で言えない病気を言わなければならない、人前で。そこで彼女は言えないから触ってみた。そしてイエス様に触れば癒されると思って触った。そしたらすぐに出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じたと書いてあります、ね、この女の人は一言も言ってないんですよ。何々してください、何々してくださいって言ってない、何にも言ってないんですよ。でもイエス様の洋服にちょっと触れば、ってちょっと触れば願いが叶えられるっていうのはキリスト教っぽくはないですよね。どっかの神社の像の足のところを触れば癒されると同じじゃないですか。でもその彼女の真剣な一振れがイエス様は気づかれたってんですよ。みんな触ってたんです、イエス様に。でも本気になって触るか、それともかって、それを見分けられるんです。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。心の中に泣く声、嘆き、そして叶えていただきたいっていう3つのものを持ってない人が果たしてこの世にいるでしょうか。でもそれを聞いてくださるっていうんです。はい、それでは時間通りに今日は言ってますよね。はい、慌てることなく40分、この大きな問題をですね、皆さんに語られることを私はもう朝からとっても幸せでした。はい、今から6年前、立川の教会で、立川っていう、あの東京に立川っていうのがあるんです。どのあたりかっていうとですね、こう東京があったらですね、この辺りが荻窪なんですけども、この辺りですね。はい、そんなのはどうでもいいですよね。で、この立川教会で全国牧師会があったんです。全国の日本中の牧師さんたちが集まってですね、集まったんです。4日間続いたんです。もうみんなくたくたになってたんです。ちょっと疲れ気味になってたんです。一番最後のプログラムにある女性が講壇の前にお立ちになって、なんと2時間半ぶっ続けてお話になられたんです。私たちは初めて見る方です。名前も分かりません。そして彼女は誰であったかっていうと、北朝鮮に生まれて育って、そして脱北して聖書を読んでクリスチャンになった。しかしもう一回北朝鮮に連れられて行った。その人がその恐怖の地獄の収容所から一人で脱走してきた、そういう女性がその牧師会に呼ばれて2時間話されたんです。写真禁止、名前もダメ、録音もダメ。なぜかというと、いつ自分が捕まってもう一度ですね、北朝鮮に送られるか分かんないって、そういう危険の中で命をかけてですね、話されたんです。同時通訳2時間半。それではいきます。彼女が話されたこと、ね、この女の人はですね、この女の人が話し始められた時に、私はですね、後ろの方に座ってたんです。でもこの話は聞かなくちゃいけないと思ったので、ピアノの前の方に移動しました。 そしてそこで私は自分のノートにですね、彼女が2時間半語られることをですね、自分の汚い字でですね、ノートに一生懸命書けたんです。もう書いたんです。今から彼女がその時にお話しされた2時間半の話、私が記録したノートにそのお話をそのままいたします。彼女が一体どうやって神様の御言葉を信じて、そしてお祈りするようになったのか、どうやって問題はその地獄の収容所からですね、脱走できたのか、もう一回いきますよね。はい、一回まとめます。今から20年前、2000年1回目の脱穀をします。そして中国で聖書を読みます。クリスチャンになります。ところが3年後に中国の警察に捕まって逮捕されて、そしてもう一回北朝鮮の収容所に、北朝鮮に送られる、収容所に行くわけです。しかし2004年6月、たった一人でその収容所を脱獄します。よろしいでしょうか。一番最初にこの聖句を読んでおきます。箴言3の6、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。どこにおいてもです。それが北朝鮮の収容所の中においても神様を信じていきなさい。さあ参りますけれども、いろんな写真が出てきます。彼女がカメラを持ってるわけがない。だから、写真をいっぱい使わせていただきます。使わせていただく、本当に写真感謝します。私一回言っときます。この話で北朝鮮はひどい国だって、そういうことを言おうと全く思ってません。国の批判なんて考えてません。私がただ一つ皆さんにお伝えしたいのは、どんな状況でも神様は生きて、どんな状況でも祈りによって私たちは生きていくことができるということです。まず彼女の話は、一番最初に北朝鮮がひどいこの飢餓の状態を迎えた時、彼女は苦しみます。なんとですね、国連は信じなかったんです。国連はですね、北朝鮮で3年間で300万人の餓死者が出ているってことを信じなかったんです。それ冗談だろうと。しかし本当に起こったんです、20年前に、ね、で食べ物がないのでですね、自分の村の、村人たちはですね、木の根っこ、木の枝、木を剥がして食べてたってんですよ。食べるものがないから、近くの農家の人は、いや、ちょっと話したくない、ちょっと、言っちゃおうね。自分の近くの農家の人はですね、野犬が、山の中で暮らしている犬が自分の庭を歩いてきたので捕まえたって。お腹空いてたので鍋で犬を入れて蓋をしたんです。それでお腹空いたって開けたら犬じゃなくて自分の赤ちゃんだった。それほどもう精神的に村の人たちがみんなおかしくなったって言うんです。これはもう嫌だって言って、彼女は親戚のおばさんと全財産のお金を使って中国に逃げたんです。ある脱北者の言葉です。私は優しさ、愛という言葉すら知らないで育った。親戚のおばさんと第1回目の中国へ川を渡って逃げました。これが20年前の2000年です。そして中国に行って、そこで聖書を初めて見た。聖書の中を読んだ。この世界に本当に神様がいらっしゃること、そして私たちを愛して くださっていること、イエス・キリストを救い主として信じたんですよ。ところが3年後、10月、中国にいるときに中国の警察に突然に逮捕されます。そして中国政府は北朝鮮の脱北者をもう一度北朝鮮に送るんです。この時彼女はこう祈ったって言います。ああ神様、どうして私はあなたを信じているので助けてください。北朝鮮に送られたら脱北者ですから殺されてしまいます。一生懸命祈ったって。でも神様からの答えは無、何にも返事がない。中国の取り調べ室で尋問が行われました、ね、北朝鮮では政治犯とキリスト教を信じている人たちはもう地獄の一番きつい収容所、ね、そうじゃない人たちももう辛い収容所に送られる。ですから彼女は取り調べるの時に、お前はクリスチャンかっていう質問が出ないようにお祈りしたんです。お前はクリスチャンか、いやそうではありませんって逃げたらペテロと同じです。嘘をつくことになる、信仰を拒否することになる。でこの質問が出ないようにどうぞって言ったら出なかったって言うんです。でも自分の友達は一緒に捕まえられた自分の友達はカバンの中に賛美歌が見つかって地獄の収容所、はい、ご覧になったことがあると思います。脱北者の方々がですね、その収容所でどんなことがあったのかご覧になってください。口で言えませんので、ね、こういう状態だったんです。そこに脱北者として彼女は北朝鮮に連行されていくわけです。さ、2003年10月、中国公安に逮捕され北朝鮮に連行されます。それが2003年です。12月に北朝鮮を送り収容所に行きます。収容所をアメリカの軍事衛星が上から撮影した写真であります。よろしいでしょうか。そして誰かが北朝鮮の刑務所を撮影した写真であります。でこれも誰かが撮ったんです。そして彼女の強制収容所生活が始まりました。入った時捕らえられた人たちはみんな同じことを考えるそうです。それは脱獄方法です。彼女はどんなことを考えたかというと、道を歩っている時に釘、それから針金が落ちてないかと最初に考えたそうです。で何をするためかっていうと、自分たちが入れられている、自分たちが収容されているその、鉄格子のところをですね、何年かかっても釘でこうやってこちょこちょこちょこちょ削っていって、これを外して脱走しようと考える。みんな考えることは同じだったって言うんですよ。ところがそれが乗り越えられたとしても、兵には全部高圧電流が流れるような装置が全部全体くまなくですねあるわけです。触れたらもうすぐ即死です。収容所の中布団もない。で12月、そして労働がある。労働は何かっていうと、雪の積もった雪の下の土をですね掘り返して、そしてリアカーでですねリアカーでそれを運ぶ。老人も少年もみんなこの仕事をさせられて、そして働くなくなったら鉄の棒で殴られる。ですから最初は脱獄しようとか考えている人も、生きることすらですねもう意欲を失ったと言います。さ、そして突然にですね脱獄の日が突然やってきたんです。それが2004年の6月です。 2004年の6月この絶対逃げられない収容所から逃げます。さあ、私は彼女の話を聞いている時にですね、聖書のペテロの脱獄、使徒言行録にイエス様のお弟子さんのペテロが牢獄に捕らえられたあの事件とそっくりだ、本当にそっくりだと思いました、ね、脱獄で何があったのかの前に、ちょっと前にですね、ペテロの牢獄からの救出を読みます。そっくりなんです。いきます。使徒言行録12章、聖書に書いてあること。ヘロデ王はペテロを捕らえ牢に入れ、4人一組の兵4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。で、殺そうとした。こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ヘロデ王がペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間に眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光の牢の中を照らした。天使はペテロの脇腹をつついて起こして、急いで起きなさい、起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は上着をつけてついてきなさいと言った。そこでペテロは外に出てついていったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一第二の越平城を過ぎ、町に通じる門の鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたので、そこを出てある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。ペテロは我に返って言った。今初めて本当のことが分かった。神様が天使を使わしてヘロデの手からまたユダヤの民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったんだ。この事件とほとんど同じ。はい。あなたが右に行くとき、あるいは左に行くとき、その後ろで神様がこれが道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。それではお待たせしました。ね、はい、ネットで見てらっしゃる方、お隣の方のが寝ていたら今起こす。起きました。起きました。ね、はい。それでは何が起こったのか、彼女のお話しなさったことを書き留めたままお話しします。収容所はこういう塀に囲まれてた。寝るところがあって、トイレがちょっと離れたところにあった。それでは行きます。6月のある日午後4時ごろ、トイレに行きたいやつは出なさいと命令された。食べ物もろくに食べていないので、トイレに行こうとも思っていなかった。ところが突然、私の脇を強く押す力を感じた。そして今早く前に出なさいの声がした。建物の入り口の戸が閉まる瞬間、私はその強い力で前に押し出された。トイレに行く男性2人、女性2人、そして看守が西側のトイレに歩いて行った。トイレの5メートルぐらい前に並んで待ってた。前に入った男性がなかなか 出てこないので、私は牢屋は布団もなくて寒くて今日も眠れないだろうなぁなどと考えていた。先に入った男性はなかなか出てこない。ふと見るとトイレの前の看守が居眠りをし始めた。ですか？その時私はまた私の脇腹を押して、今すぐです早く逃げなさいという声が聞こえた。後ろを振り向くと誰もいない。警備兵もそばの女性もその時なぜかいなかった。私はこの時ドキドキして心臓が大砲のようになった。神様、どこに逃げればいいか分かりません。しかしその強い力は私を押し出した。もしトイレに入った人が出てきて、あ、逃げたと叫んだらどうしま、どうしよう。でもその声は私を促した。私は高圧電流が流れるあの高い塀を越えることはとてもとてもできないと思ってた。あなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろでこれが道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。収容所の高い塀のそばまで行ったが、ああ神様、あまりにも高くて高くてとても高くて高くて飛び越えることも登ることもできないです。するとおっしゃった、早くあそこを登りなさいの声。ふって見ると左側を見た。北朝鮮では石の上に鎌を置いて築いてあるが、その鎌がそのまま石のブロック状態に放置されていた。鎌っていうのはですね、左側ですよね、石の上に鎌なんですかね、うん、で見るとそのブロックが階段状に積まれていたってんですよね。階段があって、私は走っていって、その階段にブロックに乗って、そして這い上がって上まで登った。そして私はその高い塀の上まで登った。しかしそこには高圧電流が流れる電線が張り巡らされていた。しかも塀の向こう側、下のところに銃を構えた二人の兵隊が話し合っている姿が見えた。神様、ここからどうしたらいいか分かりません。なんでここへ連れてこられ来たんですか。私は恐る恐る手の甲で震えながらその鉄の針金にハッつって触れてみた。不思議なことに電流は流れていなかった。でも眼下に二人の兵士が銃を構えて立っている。神様、二人の耳を塞いでいてくださいとお祈りして、そして飛び降りた。兵士の目の前に飛び降りたのに、兵士の二人の兵士は遠くを見ていて私に気づかなかった。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。私は走って近くの町まで逃げた。あの町へ逃げなさいという声がしたので、その町の方に走った。川を渡りその町に入った。隠れ場を見つけることができなかった。後ろから兵士たちの声が聞こえてきた。神様、私の道を開いて見せてください。どこへ行けばいいか、私の道をどうぞ見せてくださいと祈った。私は山の中逃げ回りながら、食べ物はどうしていたと思いますかっておっしゃったんです。どうしたと思います？神様は全部2ヶ月半 用意してくださったっておっしゃってます、ね、本当におっしゃったんですよ。彼女は、神様は、はい、右の方のあの町に入って、そしてあの住宅の右から2番目の家にノックして入りなさいって。ドキドキしながらノックして、開けたらそこにおばあちゃんがお弁当を作って待ってたって言うんですよ。これが2ヶ月半続いたんですよ。こういうことが、神様は何でも一つ一つ教えてくださった、うん、山中で食べ物がなくなりそうになってきた、これがなくなったら私は死ぬ、これがなくなるまでに中国の国境まで行かなければならないと思った。そこで山へではなくて、山へではなくて町の中に行く決心をした。私は神様に、神様、深い山にはこれ以上いることはできません、冒険します、お守りください、どこへ行けばいいか教えてくださいと祈った。ところが捜索隊はその町に集まっていた。捜索隊は、脱走者はやがて食べ物がなくなれば必ず山から出てくるだろうと、捜索隊はが集まり町で待っていた。私はもう山に戻ることもできなくなった。敵が私を探し出すことを諦めていなかった。私は硬直して固まり絶望になった。でも祈った。私は絶望に陥ったけども、でも祈った。国境への道が見えてきた。すると神様はその道に進み、トウモロコシ畑に入りなさいという声が聞こえてきた。茂みに入ったが、木は全くなく、犬も隠れることもできない、そこは裸の山だった。泡を植えていた畑が見えた。乾いた草が山のように積んである場所に茂みがあった。その茂みに入っていったら、突然神様が後ろを振り向きなさいという声がしたので、それを見た。なんと自分が今草を踏みしめて歩いてきたのに、後ろの草は倒れずにみんな立っていた。捜索隊は足跡があれば見つけやすいが、その足跡を消してくださった。祈った。神様、絶対にこの畑の中に入ってこないようにしてください。捜索隊の声が近づいてきた。いたか。いません。そして私の隠れている畑の方に近づいてきた。私は入ってこないようにしてくださいと祈った。わずか10メートル先を歩き回っていた。しかし不思議とこの畑の中には一歩も近づくことがなかった。私はずっと畑の中でうつ伏せになって隠れていた。こうやって2ヶ月半ですよ、中国国境に向かうまで2ヶ月半山の中を走って歩いて隠れる生活が続いたんです。あなたの行くところ、どこにおいても、どういう状況にあなたが置かれても、それがどんなことでも神様を認めなさい。そうすれば主は、神様はあなたの道をまっすぐにされる。2007年、私は韓国に入国した。そして正式に韓国国民となった。実はこれが終わりじゃなかったんです。いいですか。後で私の話を聞いた人は、不思議だね、いろんなことがあって不思議だね、どうしてなんでしょうねと言ってました。でも祈っていた私は全部分かった。祈ってなければただ不思議で通り過ぎるんですよ。 そうでしょ。祈っている人にはそれは不思議じゃなくなってくるんです。ですか。神様、私の道を開いて見せてくださいと祈ったんです。はい、神様への祈りで私たちの目の前にいる高い高い問題と心配事、そして荒れ狂う誘惑の壁をですね、乗り越えて行きたいって、どんな時でも神様どうしたらいいんですか、じゃあ次はどうしたらいいですか、教えてくださいって、何も分かりません、私はそうやって生きていけばいいんだって思いましたよ。うん、さああと12分、実はもう一回言いますよ、私はその牧師会でもう夢中になって2時間半ですね、もう書きまくったんです。そしてこの話を絶対に、神戸有野台教会に行ったらスライドショーにしてみんなにねこの話をしようと思ったんです。しようと思ってですね、ね、このパソコンでパソコンの知恵が全くなくてですね、それでも伝えたいからって言ってね、こうやってスライドショーをこう作ってたんです。ね、もう絶対にみんな喜ぶって、絶対にみんな寝ないで聞いてくれると思ったんです。そして作ってたんです。そしたら牧師室で作ってたらトントン、牧師室でパソコンで作ってたら一人の信者さんのご婦人が入ってこられたんです。先生今時間ありますか、あ大丈夫ですよ、大丈夫ですけど何ですかって言ったら、うん、何でもない、ね、何でもないんだけども、私神様から今までいろんな助けを受けたんですね、それでどうしたんですか、それでどうしたんですかって言ったんです。そしたらその人が不思議な話をし始めたんです。その人の名前は西江康子さん、ね、あ今日朝電話して90歳です今、ね、で、西江さんの親子のあの話使ってもいいですかって言って許可を得て話すんですよ、ね、あいろんな人たちの名前が出てきますけども、私は話す前にですね電話をかけて名前出していいですかって言って許可を得て話してるんですよ。モーセとかダニエルは会えないのでしませんけど、そんなのはどうでもいい、ね、それでこの西江さんっていうおばあちゃんがですね今90歳、私が作ってる時にご自分の話をし始めたんですよ。で変な話を始めるんです。今からねもう20年も昔かな、ね、うちの息子が、私の息子が東京で働いてた、ね、で若いから大変だろうと思って神戸からお母さんが東京の神戸から東京の息子のところに、ね、激励に行った。お土産いっぱい作って、いろんなお母さんが、ね、みんなこう東京に行った。東京で4日暮らして、そして頑張りなさいよって言って、そして4日後に、ね、2人で東京駅、お母さんが帰るから息子さんが東京駅まで送ってくれたって形です。いいですか、ここまで。大丈夫？大丈夫な人。よし。あ、よしだって、ごめんなさい。素晴らしいです、皆さん。理解力が。そしてここから、変なことが起こります。私と息子は新幹線のあの東京駅の改札口で、じゃあ、頑張りなさいよ。辛いことが起こっても。母さんこそ無理しちゃいけないよ。じゃあねって言って、私たちが親と子が別れるように別れたんです。そして西江さんは、あの大阪方面に行く新幹線の階段を登っていく途中で、あ忘れた。何を忘れたかっていうと、何を忘れたかっていうと、あ、お土産の袋を受け取るのを忘れた。よくあります、よくありますね。よくありますよね。お土産の袋を息子も気がつくに持って行ったんです。そこで、携帯なんか持ってませんので、西江さん。 その時に神様、あの子にも、忘れていたことを気づかせてくださいってお祈りしたんです。この階段のところでお祈りしたんです。階段のところで神様、どうぞあの子に気づかせてください。そしたら息子も気がつかず、母さんの荷物を持ったままオレンジ色の中央線の電車のプラットホームに来た。息子は中央線のプラットホームに立っていた。電車が来た。その時、乗ろうとした時にホームに放送が流れた。なんて、西江聡さん、西江聡さん、新幹線乗り場南口においでください。お母様がお待ちです。2回自分の名前が呼ばれた。西江聡さんって。だからえっと思ったんです。母さんが待ってます。あ、この荷物だと思って、あれあれとか言いながら新幹線乗り場のところに行って、そしたらお母さんがニコニコ笑って、こっちだよとか言ってるわけです。息子が言った。母さん、駅の放送まで使ってすごいね、母さんやること。すると母さんが言った。何ですかこれ。じゃあ、あの混雑した中で流れたこの言葉は何なんですか。こんな話を西江さんは突然に部屋に入ってきて、この話を終えて、じゃあ頑張ってくださいって言って帰っていかれたんですよ。私はその時にパソコンで神様の救出の話作ってたんです。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。私を呼びなさいっておっしゃってるんです。ピンチの時、心を曇らせるようなことが、この心の中を騒ぎ始めたら、もう植物が反応するように、小さな虫が反応するように、神様のところに逃げていきなさいって。そうやって生きていきなさいって言うんです。私たちは北朝鮮の牢獄の中になんかいませんよ。私たちは平和な日本にいますよ。でも、私たちの前には高い兵と、ね、そして、鉄線で囲まれた生活ですよ。そしてその問題は超えることができないほど問題は難しい。誰に相談してもいい答えが返ってこない、ね、でも問題、心配、誘惑、その壁は、それがどんな壁であってもイエス様への祈りによって越えていけるんです。神様は私の道を開いて見せてください。もうこのことは私にですね、あ、祈り、どうやって生きていけばいいのかをヒントを与えてくださいました。私もいつも言います。じゃあどうするんですかって。で、こっからどうすればいいんですかって。じゃあ今度の講演会どうすればいいんですかって。話ができてません。どうすればいいんですか、知恵を与えてくださいって。いつもどうしたらいいですかって。言ってください。教えてくださいですよ。意識しようとしまいと、人はみんな重荷を負って疲れています。みんな重荷に押しつぶされそうになっていますが、それをご覧になって、私たちの姿や涙を見て心を動かされて、そしてそれらを取り除くお方が天に生きておられるんです。彼女の話の続き、彼女は韓国に入ってから、ある日突然神様が彼女にこうおっしゃった。あなたの経験を本に書きなさい。私が与えたあなたへの経験を本にして、それをみんなに読ませなさい。彼女はこう言ったんです。嫌です、神様、嫌です。書くと、本を書くと、書いたこともないから、書くと北朝鮮の私の家、家族が殺されちゃいます。 私はもうこの監獄で静かに身を明かさずに静かに暮らしていきたいんです、目立たないように。そしたら神様なんておっしゃったと思います？安心して書きなさい、あなたの家族は私が守るっておっしゃったんです。ん？そして彼女は500ページの韓国版と英語の本を3年間かかって完成したんです。どうですか？彼女は私たち牧師の前でこうおっしゃいました。最後に、神様の奇跡はいつも私たちの生活の中で起こっています。それをたまたまと考えるか、いや、すべてのことが神様の奇跡だと考えるか、二つに一つ私たちがなるべきだと思います。はい、あなたの行く道、どこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。皆さんが今どこにおられて、どういう状態で、もしかすると病にかかって、それを人に伝えることもできないまま問題の中に押しつぶされそうになってらっしゃると思います。でも神様はここでどこにおいてもとおっしゃってます。はい、最後に、私はこの話をですね、講演会でやると話すと決めた時に、あの通訳をしてくださった、方に、通訳をしてくださった方に電話を入れました。すると彼女はまた拉致されたって、北朝鮮に。悪魔サタンは何をするんでしょうね。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。